テサロニケ人への手紙第1、5章23節24節です。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。
11月26日、インドで起こりました同時テロで亡くなった方が195人と報道されています。今年最大のテロとなりました。アメリカの国務省は毎年4月にテロに関する報告書、Country Reports on Terrorism というものを発表しています。で、今年の報告書は312ページにも及ぶ分厚いものでありますが、2007年にどこの国でどんなテロが起こったか、そして何人亡くなったかが次々と書かれております。今年はテロの犠牲者が去年よりも多いのではないかと言われています。2001年9月11日、誰も忘れてはいないと思うのですが、あの時の死者が2973名ですが、それに次ぐ数になるのではないかとも言われています。イラクでの戦闘そのものは、2003年3月の19日から4月30日までの間、1ヶ月半の短期間のものでした。しかしその後の平和維持のために派遣されました連合軍から数多くの死者が出ました。アメリカだけでもこの5年間で4000人近い兵士を失っています。戦争、内乱、テロ、紛争、そんなニュースを見聞きするたびに本当に平和な世界になってほしい、心から願わずにはおれません。しかし、テロがやみ、戦争がなくなれば、それで私たちに平和が訪れるのでしょうか。たとえ国と国との関係が良くなったとしても、もしその社会に不安があれば、そこには本当の平和はありません。アメリカをはじめ、世界の国々は今、経済的に大変な状態ですね。で、こうしたことも解決されなければなりません。真面目に働いている人たちが報われないということがあってはならないのです。また、普通に道を歩いているだけで、いきなり刃物で刺し殺される。ホームで電車を待っていたら、後ろから突き飛ばされる。車に引っ掛けられようでもしましたら、何キロメートルも引きずられる。そういう恐ろしいことが毎日のように起こる社会であったとしたら、そこがたとえ経済的に豊かなところであったとしても、安心して生活することはできません。それに、家庭に平和がなければ、そこはとても惨めなところになります。聖書の箴言に、野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。また、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。という言葉があります。もう解説のいらない明確な言葉ですね。夫婦が愛し合えない、親と子が心を通わせることができない、たとえ表面は夫婦が仲良くうまくいっているように見えましても、それは夫か妻のどちらかが、どちらかとは申しませんが、盲従しているだけであって、夫と妻が互いの欠点をカバーし合うとか、あるいは支え合うとか、あるいはお互いに高め合っていくとか、そういうことができていない夫婦関係というものも現実には多いのではないでしょうか。また家族の誰かがアディクション、これは依存物ですね。そういうものにとらわれていますと、家庭はそれによって傷つけられてしまいます。で、アディクションのうちで最も一般的なものは、3つの A で表すことができると思いますが、アルコールとアンガー、怒りと、それからアクティビティ、 とにかく何かの目的のために働くんじゃなくて、何かやってないと気が済まない、体を動かしていないと不安でたまらない、そういう3つの A、 こういうアディクションはたくさんあります。そういうことで健全な機能を失った家庭のことをディスファンクショナルと言いますね。ディスファンクショナルというのはもともとは別の意味で使われていたんですが、今日の英語ではディスファンクショナルというとディスファンクショナルファミリーを表す、そういう言葉になってしまいました。多くの人が子供頃そういう家庭で育てられたために、その人たちが結婚して家庭を作るとき、自分が育ったのと同じ問題のある家庭をまた作ってしまうのです。残念なことに、このディスファンクショナルファミリーというのは世代から世代へ遺伝のようにして伝わっていきます。どこかでそれを断ち切らなければならないのです。で、現代そういう家庭が増えています。そうした家庭が癒され回復し、再びそこに平和を取り戻してこそ本当に平和な社会が作られていくのだと思います。そのためにはまず一人一人の心の中に本物の平和、平安が宿る必要があります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいという聖書の言葉がありますように、平和、平安というものは一人一人の心の中にまず宿るものです。家庭で社会で平安を乱す、平和を乱す、そういうことをする人というのは必ずと言っていいほどその人のうちに平安を持っていない人、本人は否定するかもしれませんが心のどこかに劣等感がある人ですね。まあ、世界を自分の手に収めようとしたあのヒットラーなんかは本当に深い深い劣等感に支配されていたということが言われています。そういう人は自分がこうなったのは家族が悪いからだ、社会が悪いからだ、そうやって全てを他の人のせいにします。家族を苦しめます。反社会的な行動を取るようになります。まあ、反社会的な行動とまでいかなくても、自分は惨めな子供時代を過ごしたから、今少々ひねくれていても、こういうことをしても構わないんだというふうに、まあ、弁解をする言い訳を作る人もありますし、他の人々もそういう人を見て、あの人は不幸せな育ち方をしたんだから、しょうがないやと言って甘やかしてしまうこともあります。しかし、そうやって誰も本人も周りも益を受けることは絶対にありません。ただ平和を乱すだけのことであります。家庭が、社会が、そして世界が本当に平和であるためには、まず一人一人の心の中に本物の平安が、キリストの平和が宿らなければならないのです。国際連合教育科学文化機関なんていうとわけのわからない機関なんですが、皆さんご存知のユネスコであります。ユネスコ憲章の初めにこう書かれています。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。その通りですね。心の平安が健全な家庭を作ります。健全な家庭が安全な社会を作ります。安全な社会が平和な世界を作るのです。世界の平和という大きな事柄も私たちの心の中の平安から始まるのです。ではその心の平安をどのようにして得ることができるのでしょうか。それはどこから来るのでしょうか。それは父なる神と主イエス・キリストから来ます。新約聖書の人たちの手紙のほとんどが父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、そういう言葉で始まっていますね。平安は父なる神と主イエス・キリストから来るのです。ですから平安を求める人は 神様とイエス・キリストのもとに来なければなりません。そうでなければ本物を得ることはできません。ある人は財産を貯めて、それで心の平安を得ようとします。財産があればいざという時に困らないから、心に安らぎが得られる、そう思っているのです。でもそれは一時的な安心に過ぎません。そうやって財産を貯め込んで、魂をこれから何年分もいっぱいにものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ、そう自分に言い聞かせた人に対して、神様は何とおっしゃいましたか。皆さんよくご存知でしょう。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。そうなのです。財産は一時的な安心を与えることはできても、変わらない平安を私たちに与えることはできません。またある人は、友達をたくさん作っておけば、そういう人脈がセーフティーネットになって、大変な時に実際的にも精神的にも助けてもらえる、支えてもらえると思っています。しかし、本当に大変な時に、人間の言葉が何の役にも立たなかったということを多くの人が体験しています。皆さんもそうじゃないでしょうか。心の平安というものは誰か他の人から分け与えてもらえるようなものではないのです。一人一人が自分で持たなければならない。自分で神様のところに行き、神様との交わりの中で神様から直接いただかなければならないものだからです。けれども、罪ある人間は、そのままでは誰一人、聖なる神様の前に行くことができません。立つことができません。神様が罪ある人間を、愛と憐れみのゆえに寛大に取り扱ってくださる。それを、恵みと言いますね。この恵みによって初めて人は、罪を許されて、神様との平和を得ることができます。この神様との平和が、あって初めて私たちの心に神様の平安が宿るのです。この神様の恵みがどこにあるか、皆さんご存知ですね。神様の恵みは今から2000年前、形を取り人となってこの世に生まれました。それがイエス・キリストです。聖書はこの方は恵みと誠に満ちておられたと言っています。イエス・キリストこそ神の恵みです。イエス・キリストは私たち罪人の身代わりとなって十字架に死んでくださいました。聖なる神様と罪ある人間との仲立ちになってくださったのです。イエス・キリストによって神様と人間の間に平和が成り立ちました。イエス・キリストは私たちの平和です。この恵みによらなければ平安はないのです。心の平安は自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの救いの恵みを受け取る人に与えられます。恵みと平安は切っても切れない関係があります。ですから人たちは最初に申しましたように、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、この二つを結びつけてお祈りしたのです。あなたは罪の許しを得ているでしょうか。そしてそこから来る平安を持っているでしょうか。神との平和を持ち、神と和解しているでしょうか。イエス・キリストはそれを与えるためにこの世に来られました。キリストが与える神との平和、神からの平安をぜひ今受け取っていただきたいのです。最後に、神様の平和が私たちの生活にどのように働くかを見ておきましょう。テサロニケ第一の5章23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、こう祈られています。ここでは神様の平和、神の平和ではなくて、 平和の神という言い回しになっていますね。順序が逆になっています。神の平和というと神から与えられる平和という意味です。そうしますと平和の神とは平和を与える神という意味になります。そしてこの神の平和、平和の神、この二つの言葉は神様の臨在プレゼンスと神様の平和ピースとが互いに切り離せない一体のものであるということを教えているのです。つまり神様がおられるところ、神様のプレゼンスがあるところに神様の平和ピースがあるということです。平安のあるところに神がおられます。神が私たちに平安を与えてくださるということは、そこに神が共にいてくださるということなのです。神様が私たちに与えてくださるものは愛も恵みも憐れみもそうですけれども、神様ご自身から決して切り離されたものではありません。神様から切り離された賜物というものは何一つありません。愛は欲しいけど神様はいらない、それはできないのです。平和は欲しいけれども神様の臨在は迷惑だということはできないのです。神様が共にいてくださらなければそこに平安はありません。神が共にいてくださることが平安です。ですから平安を求めるということは神の臨在を求めることです。神のピースを求めることは神のプレゼンスを求めることです。神の平安を持つことは平和の神と共に生きることなのです。さあ23節に、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにと続けられています。霊、魂、体。この三つの言葉によって私たちの全体が言い表されています。私たちの全体すべてが平和の神によって、神の平和によって守られますようにということですね。霊は神と関わることのできる部分です。私たちは私たちの霊によって霊である神様と交わります。人間の五感では決して感じることのできないものを私たちは霊によって感じ取ります。神様の愛を、憐れみを私たちは常に感じますね。神様の臨在を感じるのも霊においてです。霊は真理によって生かされます。ですから神様の真理に対して忠実であるときに私たちは霊の平安を感じることができるのです。ピリピの4章9節で使徒パウロはこう言っています。あなた方が私から学び受け聞きまた見たことを実行しなさい、そうすれば平和の神はあなた方と共にいてくださいます。また私たちの霊の部分はサタンの攻撃を受けやすいのですけれども、神様との交わりに生きる者にはこの約束があります。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。ローマの 16-20 に書かれています。平和の神に踏み砕くなどという乱暴な言葉はふさわしくない、そう考える人がいるかもしれませんが、この言葉は神様が平和の敵に対して私たちから平安を奪い去る者に対して断固として戦ってくださるということを教えています。そのようにして神様は私たちの平安を守ってくださるのです。ですから私たちも神と共に戦って平和を作り出すもの、神が与えられた平安をしっかりと守らなければならないと思うのです。私たちのその霊に常に平和の神の臨在を感じている人は本当に幸いだと思います。第二の部分、魂、これは私たちが考えたり感じたりする部分ですね。まあ、心とも呼びます。思いとも言うでしょう。で、心は神様にも向けられなければなりませんけれども、心は同時に私たちの身の回りのことに向けられます。私たちの心は困難があったらくじけてしまいます。励まされるようなことがあったら本当に喜び踊ります。 心は私たちの外の世界、環境に大いに左右されます。ですから私たちの心が常に神様の平安で守られる必要があるのです。どのようにして私たちの心を守ればいいのでしょうか。神の平安はどのようにして私たちを守るのでしょうか。ピリピの4章6の7に答えがあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そうですね、私たちの心が神の平安によって守られているためには常に何事についても絶えず神様に祈ることが必要です。神様の平安は祈りを通して私たちのうちに働くのです。3番目の領域、体。これは私たちのこの肉体の体のことをまず指します。神様の平安は霊や心だけでなく私たちの体をも守る、そう書かれているわけですね。実際に多くの病気というものは心に積み重なったストレスからやってきます。ですから神様の平安によって心が守られれば、そのことによって体も守られるということが多くあるわけです。神様の平安が体に直接に働きかけて癒しをもたらすこともあります。また体という言葉は私たちのこの手足だけでなくって、その手足を使ってする私たちの生活の営みすべてという意味もあります。神様の平安を受けるときに私たちの霊が守られ、心が守られ、そして体が守られるだけでなく、生活のすべてのこと、一つ一つのことが整えられ変えられていくというのです。ある企業、またある学校で仕事あるいは授業が始まる前の15分間静かに心を落ち着ける時間を持ちなさいって言うんで、そういうことをしたそうですね。1年にわたってやったそうです。まあある人は静かに本を読んだり、ある人は何か音楽を聴いたり、いろんなことをしてそれぞれ思い思いにして、でも静かに心を落ち着ける時を持ったそうですね。そうしましたところ、その企業では作業の能率が上がり、仕事が進んでいく、また学校では子どもたちの成績が上がっていく、そういうことがあったということが報告されています。人間的に私たちが心を落ち着けて作り出した平安でさえそれだけの力があるとしたら、まして神様の平安が、平和の神様が私たちの生活を変えないわけはありません。私は最初に心の平安が健全な家庭を作り、健全な家庭が安全な社会を作り、安全な社会が平和な世界を作ると言いました。何か大きなことを言った、大げさな言葉のように皆さんには聞こえたかもしれませんが、決してそうではない。神様の平安にはそれだけの力があるのです。事実、平安な心を保った人々によって、その家庭が変わっていく、一家が救われていくという実例がもう数多くあります。また歴史は、世界の平和というものが、心の平安を決して失わず、ひたすらに平和を追い求めた人々によって前進してきたことを教えています。24節、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。平和の神は同時に真実な神です。ご自身の約束に真実なお方、それを守ってくださるお方です。そのことを信じて、神様の平安を、また平和の神を求め続けたいと思います。テサロニケの第二の手紙の 3-16、あるいはヘブルの 13-22、平和の主、また平和の神に対する祈りがありますので、 聖書のお言葉の通りにお祈りを捧げましょう。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共におられますように。永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が世々限りなくありますように。